red. モグラグラジオです。
はい、お願いします。ということで、
はい、
ちょっと今日時間が余らないんでサクサクいきますけど、沖中です。
太田です。
ということで、今月9月のアーティストインタビューゲストは絵描きの森口雄二さんです。
どうも、森口雄二です。
お願いします。
お願いします。
どうもよろしくお願いします。
ついに森口さんが、モグラグラジオに初登場いただいたということで。いやいやいや、こんな感じのをやってますね。
なるほど。はい。
やってるんですよ。
はい、やってみましょう。
そうで、まあ、うち年月一組のアーティストやってるじゃないですか。
はい。
で、まあ、なんていうんですかね。まあ、もちろん、事前に森口さんとか、ファンの方も来られると思うんですけど、今回このモグラグで初めて知る方も多分いると思うんで、
はいはい、
まあ、そういう人たちにまあちょっと鑑賞のちょっとした助けでもないですけど、になるようなインタビューを取れたらなというのをねやってるんです。まあ基本的にはダラダラフリートークなんで
、はい、やっていきましょう、
はい、でもね、ちょっと俺森口さんに聞きたいこと結構あってですね、
はいはい、
まあなんていうんですか、森口さん、まあ、僕らとの出会いもそうやったんですけど、
はい、
そのまあ、あのモグラグでも過去にかつて展示していただいたことあるピコピコさんとか出原さんとか、
うんうん、
また僕らより一世代上のにそのある種集まってたこう作家チームみたいな感じが、
チームではないけどね、ただたむろしてただけよね。そういう結束感とか全くない
でもなんかその頃のなんつうのエピソードとか話とか聞いてると、うん、めっちゃモグラグに似てんなっていう、
まあ酒はもう本当に飲んで、
うんうん、
あとはもうフリチンになるだけだ
そうね、チンがあるなしぐらいの違いはあるかもしれないですけど、
だいたいその中に裸になる感じかな、
うん、でもなんかその時の空気感とかもなんかちょっと聞いてみたいし、
うん、
ちょっといろいろ聞きたいんですけど、まずはちょっと僕の方から森口さんのプロフィールを読ませていただきます。
はい、
1971年徳島生まれ、94年京都精華大学美術学部デザイン学科漫画専攻かっこ現漫画学部卒業。これ結構できてすぐぐらいですか？
いやいや結構ね、だいぶ経ってからかな。漫画専攻やけど今は漫画学部かな。
はいはいはい、まあでも
になってんやけど、
僕が入試したのが多分99年とか8年とかなんですけど、うん、その時もやっぱりまだまだ話題というか日本初の漫画、うん、
あのね、聖火はね、初め女子美やったんかな。
そうなんですか、
ね、そうなんですか、
うん、
なんか聖火っていう高校かなんかありますよね。
聖火っていう高校あるの、女の子だけの。
そうですよね、うんうんうん、
秘密の花園は白川沿いだとかに、ね、
はいはいはい、そうちらがその通ってた西安造形大学ってとこもともと女子短大やったんで、
あ
母体は、
あ、そうや、あ、そうや、女子美じゃない、短大だったんじゃん、聖火は。
はいはいはい、なんかよう似たあれかもしれないですね、うん、もしかしたら、うん、で、続きますね、
はい、
ま、漫画的要素を取り入れた画風の中に見る者の想像力でさまざまな物語が生まれてくる作品には浮世絵、昭和、怪、怪でいいんですか、もののけ、うん、エロス等の傾向があり、うん、どれも日本的ノスタルジックを感じさせる、
はい、
ファンファタール的な女性像を描き、ありふれた日常の裏に潜む人間の欲を表出させるかのような作品は、うん、現実と幻想の狭間へと誘ってくれる。これも完璧なプロフィールですね。これもほぼめっちゃ説明ができてるって感じ。
だからこれ俺が作ったんじゃないから、
うん、誰
か、
あ、そうなんです
ね、あのファムファタールの意味未だに知らんから、
ね、まあまあいわゆるあのなんつうんですかね、まあノワール時代のね、ちょっと男こう、はい、
うん、
たぶらかすというか堕落させる、まあね、きっかけになる女性ですけど、
そういう感じの、じゃあちょっと、
うん、
ね、誘われる、どっか絵の世界に誘ってくれるような感じなのかな。
そうですね、やっぱり森口さんの絵といえば、まあメインのモチーフはやっぱり 女性、
そうですね、うん、女性がキャラクター的には女性しか描いてないですよね、
うんうんうん、
たまに男の子とか男描くけど、
うんうん、
もっさーい脇役って感じかな、
はいはいはい、うん、そう今の作風になる経緯っていうか、
はい、
ちょっと一瞬だけめっちゃ超最初聞きたいんですけど、
うん、
子供の頃ってどんな子供やったんですか。
子供の頃は多分みんなやってるように落書き書いたり、
はいはいはいはい、
アニメの模写したり漫画の模写したりやってたよね、
はいはい、あもうなんかもう、うん、物心ついた時から絵描いてたみたいな感じですか、
う
ん、
未来少年コナンとか、
はいはいはいはい、
銀河鉄道39のやっぱりメーテルとか描いてたよね。
あすでにメーテル、おお、ちょっとルーツありそうな、うん、あり
そう。サファイアも描いたりして、うん、それをこうちょっと切り抜いハサミで切って形通りに、
あ
へそれでなんか遊んでたもんな。
へえ、
暗かったよ暗い子や
でもあれですよね、なんか女の子のキャラ描くって結構珍しくないですか。
あだけど女の子のキャラかな、
うん、なんか俺も子供の時漫画とかアニメ模写したけど女性キャラ描いた記憶があんまないかも。
結構、ね、顔はね、
うん、
様子はちょっとなんていうかなおっさんっていうかちょっとこういう絵描いてんのかっていうような顔してんや
けど、まあ、若干怖もてと言いますか
もう、うん、うちはねな心の中は乙女っぽいの
が、あなるほどなるほど、はいはいはいはい、
少女的なんですね、
うん、だからね、はい、おもちゃってあんまり買ってはもらえなかったけど唯一、うん、なんか買えって言われて買ったのが、うんうんうん、あの小枝ちゃんと木の内とか買ったもんね。
小枝ちゃんと木の内って何やつですか。あの
人間なんかね木の中に住んでんの、
うん、あはいはいはいはい、
女の子と男の子、うんうん、小枝ちゃんと、
う
ん、
はいはいはい、ちょっとこう
だからママごとするような、
そうですよね、ごっこ遊び的
に、
う
ん、エレベーターがあってパカッて開いて
あ
エレベーターで登っていくのよね、
はい、あありましたね、なんかそういうのなんか
オプションで、ね、車とかちっちゃい、まだ隣にその、うん、部屋があったりね、
あはいはい、
かわされる、
ちょっと開いたりして中も見えるみたいな、
うん、そんなね女の子が買うようなの持ってたかな。まあたまに超合金も買ったけど、ワンセブンっていうね、
はいはいはい、
ダメ押しでばあちゃんに街行くからなんかいるかって言ってワンセブンの超合金買ってきてよって言ったら、
はいはいはい、
ほんまに買ってきてくれて、
すげえ、
おしっこちびりそうになった。
当時の超合金っつったら結構でかかったりするますもんね。でもなんか結構いきなりちょっとルーツ見えた感じがしたんですけど
そうか、
うん、でもだから結構女の子女性を描くっていうこと自体はもう普通にもともとあって、
うーんそうやな、あのアニメのキャラやけどね、うんうんうん、そういうのは描いてたりしたかな。
なんか具体的に何て言うんですか、今につながるような作風になったんっていつ頃とかってあります。
今につながる作風か、
うん、
漫画学科に行ってた頃は漫画描いてたんですか。
まあ授業では書かされてたっていう方が大きいけど、
うんうんうん、
あんまりね漫画ストーリー漫画とかちょっと苦手というかそういう才能がないのよね、
はいはいはいはい、
なんかだから4コマ漫画とか1コマ漫画のカトゥーン画みたいな感じで、
はいはいはい、
そういうので授業があったり、
うんうんうん、
まああとそういう人物デッサンとか本当基礎中の基礎をやってる俺らはゼミやったから、
うんうん、
他はこうそういうカトゥン画とか書いてたんやけど、
はいはいはいはい、
いや大体基礎だばっかりで、うん、なんか変な立体作らされたりコラージュしたりそういう基礎的なものが多かったかな、
うんうんうんうん、
だからなんか全然個性もみんな同じような絵描いてるから、
うんうんうん、
あんまおもろないかな思って、で自分だけそういうのやっぱり卒展でももう結構ゼミのそういうの無視しても書いてた
かな。はいはいはいはい、なるほどね。大学出てそのままあれですかフリーですか。
うん、
はんはんはん、
アルバイトしながらね。
はいはいはいはい、はい、 で、まあ
たまに、うんうん、そういうイラストの仕事をいただいたりして、
はいはいはいはい、
やってた感じかな。
今の個展会場にあの1点だけちょっと非売の作品がありますけど、
うん、
あれ前あの初日に聞いたら20年前の作品
で、大体そんくらいかな、
うんうん、っていうと30代中盤前半ぐらいですか。
そうやね、うん、あの SM スナイパーっていう雑誌が、
はいはいはいはい、
ね、昔あって、それそういう時の作品なのかな、
うんうんうん、
まだギャラリーとかもそんなにで個展とかあんまりやられてない、なんか、
うんうんうん、
カフェと壁面借りてやってたような時かな。
はいはいはい、でもなんか、まあ、ちょっとだけ顔の作りは違うとこあるけど、でも基本的にもう世界観はもう完全に今に通じる感じですもんね、
うん、なんかそろそろもう35ぐらいには
うん、
もうイラストとかそういうお題もらって描くのをやめて、
はいはい、
もうあと35年生きれるかな思ったらそんな自信なかったんで、
ああ
好きなもん描こうかなって腹くくったんかそんくらいかな。
はいはいはいはいはい。え、あれですか、ピコさんとかあとあったんでその頃とかですか。
トムラ小屋もそのぐらいかな、もうちょっとか、まあだけど30代そんくらい。
はいはいはいはい、うん、なんか結構あれっすよね、その頃ってなんかみんなでそういう話 しながら飲んでたっぽいっすよね。
誰か言ってた、友良君言ってた、
なんかそういう、
いや一切そんなんしてないよ。
あ、本当ですか。いや、なんか俺のイメージですけどね。でもなんか
イメージか、びっくりしたわ、
うん、いやだって、でも結構だってみんな一線で残ってる作家多くないですか。
一切全然。
あ、そうですか。
作家のあの絵のこととか作品のことは一切触れずにフリチになってたよ。
とりあえず脱いどくみたいな感じ。そうなんすね、
うん
うん、でもなんかん
楽しい一夜が何夜も繰り広げられてたんでしょうね。
いやだって何でしたっけ、森口さんが家帰ったら
ああ
ピコピコさんが侵入してたんでしたっけ。
寝てた
どういう状況なんやろって感じやけど、
なんか知らんけどどっかから入ってんのよね。
ね、猫みたいですね、
うん、うんこしに来たりね。近所歩いててうんこしたかったから。そんなんばっかりよ、
はいはい、
でご飯もなんか晩飯時になったら来て、
はいはいはい、
うちの飯食うやん、
うん、
ちょっとしょっぱいなとか言ってちょっと腹立つやん。何言ってんのこいつ、飯食ってるよ。
え、その頃はあれですか、森口さん家が結構集まる場所やったんですか。
うちはよう集まってた。
ああ
の谷中の一軒家で6畳6畳2階建てだって、
うん、はいはいはい、
そこにもう入りきれんぐらい多分入って、よう何遍も警察呼ばれてるような家だったから、
あ、大宴会が、
うん、近所でちょっとねご迷惑をおかけして。でまあ、部屋の中も俺の作品で、うん、もう襖とかもこう絵描いてたから、
はいはいはい、
だいぶ近所に気になられてたみたいで。最後のあの引っ越しの時に、
うん、
すいませんとか言うて、あの、うん、部屋見せてくださいって言うて、
え、マジですか、近所の人、うん、へえ、
ほんで見に来たりしてたな。
すごいね、まあ出入りしてたのも、まあでもあんその頃まだあれですか、ピコさん地味時代ですか、見た目。
トムラ君、うん、めちゃめちゃ地味で多分一生結婚しないんだろうな。そういうのがプンプンプンプン匂わしてた人でしたよ。
はいはい。ピコピコさんのなんか昔の写真とか見せてもらったけど、うん、20代とかも黒ずくめですもんね、服ね。今と全然違う。
黒ずくめでもなかったけどね。結構だけど明るかったよ。
あ、本当ですか。
うん。
うん、
まあ、まあ、今の方が異常に明るい。その分。
そうっすよね。
でも顔立ちがすごいキリッとしてて、
うん、
今みたいな丸みを帯びてないから余計にシュッとしててかっこよかったけどね、
うん、まあまあね、まあ今もかっこいいけどね、
かっこいい
あの人、うんうん、でもなんか結構俺らからしたら不思議なの、その頃ってもうあれですか、出原さんって出入りしてたんですか。
出原も来てたよ。
はいはいはい、うん、なんか出原さんはその中では最若手やったんですよね。
いやいや若手というか出原はもう売れっ子やからね。
はいはいはい、はい、まあそっか、その頃はもうそうですよね、うん、メンペとかもやってた、
ナイキとかなんかやってたりしてんじゃないの。
はいはいはいはい、
はい、だから結構、うん、なんか敬語はなんか喋るんやけど、
うん、
腹の中は本当に上目目線っていうか人を小バカにしてるような感じやったよな。
そうか、あの人も、
まあ、今もやるよね。
今、まあ、だいぶ丸くはなってるかもしれないですけどね。まあ年下いから逆にいじれるみたいなのもあるかもしれないですけどね、年上を。
面白い関係ですよね。
うん、この前のオープニングパーティーの時はもうついにその3人が ね揃いましたからね。
どうもご迷惑をおかけしました。
いやいや、なんかある種の伝統芸能っていうか
、なんかね、ルキアちゃんが画像を送ってきて見返したら、
はい、
もうなんかおじいちゃんみたいだったもんな。
自分で見てみて、
へこまなかったんやけど、ちゅうかまあフリチンとか当たり前やから、
うん、
もうちょっとあの時の踊りのステップ、ああもうちょっと踏み込んだらよかったなとかいう反省はしてたんやけど、
はいはい、
今もうちょっとたるみまくってるやんっていう感じで。
いやでも動きの綺麗はかなりいけてましたけどね
、うん、森口さんがなんなら一番キレッキレって感じ
で、ね、うん、その後のなんかあの撤収の速さがめっちゃおもろかったけどおもむろにみんな服着出すみたいな、
ね、まあ、だけど久しぶりにね、
うん、
よかったです。
何人か揃って
本当に、うん、いやなんかこうそういう場所はもういつの時代にもあるんやなっていうのをいつもピコさんとかから話聞くと思うとこですけどね。
まあだけどモグラグがなかったらなかなか難しいんじゃないの今は、そういう環境は。
まあまあそうです
よね、外ではまあ絶対できないですからね、
まあね、
うん、まあでも僕らも基本的にそんな感じでこう夜な夜な集まって、まあ主要メンバーもいたけど、うん、まあうちはまあ国分寺時代からちょっとギャラリーみたいなこともしてたんで、
はい、
まあ知らん人もいたりとかもありましたけど、うん、まあそこで結構基本的に今につながるアーティストのネットワークできたみたいなとこありますからね、
うん
うん、なんかまあ別に何かの意味を感じてやってたっていうのは僕らもないですけど、
うん、
まあ、好きでやってただけやけど、まあ好きが高じてみたいなとこは、
じゃあね、
うん、
次が一番ですよ。
いや、そうでもまあ今はね、まあなんていうんですか、そのちょっと喧騒離れてじゃないですけど、那須でめちゃくちゃええ家住まれててね、森口さん今年行かしてもらったけど我々、う
ん、あそうね、沖中さんは初めてねアトリエ伺いましたよね、うん、
あ
いやもうすげえいい環境じゃないですか、もう
環境はいいのよ
ね、え
環境だけは金がないだけで
いやでももうあの家めっちゃかっかっこよかったわ。
かっこいいのかな。
いや、かっこいいですよ。ストーブが
あの、ストーブはそんなに大したことないのよ。
あでもまあ、うん、なんかでもやっぱりこう東京で賃貸に住んでる側としては、
うん、
やっぱりこう家の作りが全部違うんで天井も高いしとか、なんかええなっていう感じはありましたけどね。
うん、まあ、ね、アトリエがあるだけでもありがたいですよ。
うん。
う
まあ、あとはその時に衝撃やったんが、あの2月に行ったんですけど、その段階で今の今回の作品の新作の、まあ、下絵段階を見させてもらったんですけど、
うん、
もうまあもう出来上がりも当然のことなんか、下絵の段階ですごい密度で描いてて、もう
描き込みでね、
うん、
うん、
も
う、なんか描いちゃうのよね、
もう完成してますやんっていう、うん、一旦とか思ったぐらいやけど、
まあだけどなんかね、
うん、
きっちり変えた方が、
うん、
作業しやすいんだよね。 あんまり考えねえからもうその時考えてやってるから、
はいはいはいはい、
まあだけどまあアドリブも多少は出ていくけど、そっからは、
うんうんうんうん、
だけど多少は作業やりやすいんかな。
うーん、あれこうあれですか、端からこうバーって書いていく感じですか、もうそうか、うん、メインがあって、
まあバックからかな、
あ後ろから
書くんですか、後ろから、まあこのタコやったらまあ波の部分からどんどん書いていく感じかな。
はいはいはいはい、はい、
うん、そうなんですか。
だけど今回はね、うん、時間と本当に先が見えんかったから、
うーん、
もうややこしい部分をもう先やってまいっていう感じで全部書いて、5点とも全部書いていって、さっき波の部分ばっかり書いていったかな。
うーん、この細密に至るのってやっぱりあれですか、もう年々細かくなっていってるとこあります？
うーん、だけどやっぱり古典とかなると、
うんうん、
時間制限がやっぱあるわけやん。
はいはいはいはい、
なんかこう人とか変わったり社会とか変わると、
まあそうですよねまあまあそうですよね、
ほっといてくれたらもっと書いてんやろう
まあまあ一応そうですよね、会期っていうのがあったりします、
ね、始まりがあります
ね、 DM あったりね、
だけどできるだけ、うん、あの俺しかは分からんようなところ、まあお客さんとか見てもう分からんようなところまでは書き込むかな。
うーん、
そこからもう自分の納得いくようなところやから。
じ
ゃあ今飾ってる新作御殿も、
うん、
まだ書こうと思えば全然まだ書きたい。
ああ、ありますよ。
ああそうなんですね、
書きたい箇所ははっきりであるから、
うん、
まだ書けるかな。
すごい
すごいな。でも細密なディテールがもう完全に森口さんの 作風のかなり大きい魅力やから、もうだってもうこれ見ただけでもええもん見れたわって思えると思うんですよね、
うん、なんか
もだってかなり本気で見ようと思ったらめっちゃ時間かかると思う、うん、ほんまに。なんか
私はさ、個展を開催させていただいてる側なんで、うん、ちょっとゆっくり見ようと思って
まあ僕ら役読というかね、毎日見れるからね。
そう、
うん、
やらせてもらってるんですよこっち
ゆっくり見させていただく
共同作業ですから、
ね、そうそうですね。
だからもう見に来るお客さんたちは本当になんか健康状態とかもあのいい状態で気合を入れて見るぞって思って来ないと、見落とす部分いっぱいあると思う。
そうやね、うんうん、こうなんかこの日本画的なモチーフとかこういう画面構成みたいなんてのは、
うん、
いつ頃からなんですか？
だけどやっぱり35歳ぐらいからかな、
あ
でやっていきたいなっていう思った時かな。
はいはいはいはい、
やっぱあの日本画とか浮世絵とか、うん、ああいう影塾とかも、
うんうんうん、
ああいう構図がね、
うん、
面白いと思うから、やっぱり縦長の作品が結構多いの
よ、うん、はいはいはい、今回、うん、そうですよね、
そういうイメージが多少は意識っていうよりまああるかもな、
うんうんうん、今回横長が多いですけど、横は横で絵巻とかもあったりする
んで、うん、絵巻もあるし、今回の場合は、
うん、
とにかく壁埋めなあかんな思って横長
それが横長だったんですか？縦長
でしたらそれはね、縦長だったらもうもっと枚数かか
る、うん、確かに、
とにかく多少大きい作品の横長
めっちゃ面白い、それで横長だったんや。
それでサイズ決めて、
いやまあでもまあそうは言ってもでも横のビューって基本的にあれじゃないですか、こう洋画とかでもこう空気描くときに向いてるって言われてて、
うん、
で今回まあもちろんメインの女性が真ん中にこういたり左にいたりするけど、やっぱりこう風景、
うん、
波の海岸みたいなのはめっちゃドーンって見える感じですけどね、あの横広の画面
ビュー的にね、
そうビューな感じで、うん、うん、でまたあの俺ちょっと やばいなと思ったのが、この波のこの 書き方あるじゃないですか、
うん、
これがもうまあ数がとんでもないんやけど、あの、うん、遠近感があえてあんまないじゃないですか、
うん、
あれがめっちゃおもろいと思って、
うん、
なんか日本画的でもあるし、いや水ってそうやんなみたいな、サイズ決まってないしなみたいな感じを改めて思ったりしたっすけどね。なんか
ここはだけどやっぱり即興が多いかな、波の場合は。
はいはいはいはい、いや俺ちょうどあのあれなんですよ、今週先週ぐらい波の絵描いてて、
うん、
俺もあの基本的にあの富岳三十六景の北斎の、
はいはい、
あの波の描き方、うん、すげえ影響受けてるなと思ってるんですけど、うん、そのどの部分をディテールとして自分に使うかっていうとこが俺と森口さんちょっと違うくて、
うん、
そこが面白いなと思って見てたんですよ。
うん、
でこの波も何て言うんですか、北斎なん
か北斎もあるし、
うん、
松柏もあるかな。
はいはいはいはいはい、そう、なんかそうこの波をこういう形にデザインナイズすらせるのってもう当時にいたけど、
うん、
それをなんつうのこの過剰さでとか、うん、っていう部分にまあやっぱり作風感じるなって思ったりしながら見てましたけど、
うん
うん、海好きですか、描くん好きですか、海とか。
いやそんなにあれかな、波描くんは面白いな、
う
ん、
と
思うけど、
はいはいはい、あのレストランの絵とかあるじゃないですか、
うん、
ああいう人工物と自然物だとどっちの方が好きとかあります？
ああ人工物
あ
は好きかな。だけどまあああいう昭和の朽ち果ててる建物とか、
はいはいはいはい、
私はあの壁が崩れてる土塀とか、
はいはいはいはい、
錆びたトタンとか、
ああトタンイメージある
んですね。なんかそういうのがなんか、うん、魅力あるかな、
うん、
なんか風景のどっかにそういうのがハマってたら、うん、結構面白い、それだけでも多少物語性ができるような感じがあるかな。だから綺麗っていうか、うん、そういう朽ちてるとかそういう感じのものの風景の方が魅力あるかな、
うん、結構あれですよね。だからそのディテール、
うん
に何かが宿るみたいなところでの物語性みたいな、
うん、
まあ、ほんまになんかええやし、なんか得意じゃなかったって森口さん言ってたけど物語も感じるなっていう、うん、とこもありって
感じですけど、うん、一枚の絵からね、
うん、
ストーリー漫画描けないからやっぱり一枚漫画でいい、一枚アニメーションみ
たいな
感じにしたいのよね、
はい
はいはい、うん、お客さんのその想像性で1ミリでも2ミリでも多少動いてもらえば、
はいはいはい、
そのね物語も人によって進み方が違うやん。
ああ確かに確かに、
そういうのがあって完成できるような感じだといいなとは思ってるんですけど、
うん、まあ確かに波のところをずっと見てたらちょっと動いてる感じもすにも見えてくるっていうか、幻覚っぽいとこもあったりもしますしね、
う
ん、
そうです
ね、うん、っていう感じでちょっと
お時間ですね。
そうですねもうちょっといろいろ聞きたかったんですけど、次はね、次やるときはちょっと飲みながらやりたいですけど、
ね、そうですね、
はい、
じゃまた次回ね。
そうですね、はい、はい、じゃあ最後
俺も帰って寝なあかんから、
そうすいませんナスも帰らなあかんから、
はい、
じゃあ最後ちょっと短くでいいんで、ちょっと今から見に来る人とか今まで来た人とか一言ちょっとなんかメッセージ的なもの、はい、
はいはいはい、
していいです
か。モグラグさんでですね、今回初めて古典という形をやらせてもらってます、森口雄二と申します。今回のテーマはタコとかイカとかそういう、うん、ちょっとね僕の中にあるフェチっぽいものかな、
はいはい、
そういうものを多少エッセンスに入れてるような作品が多いんですけど、どっかにそういうね、なんかなんちゅうかな、そういうのに興味ある人興味ある人っていうのはちょっと違うな興味ある人っていうわけでもないよな、もしご興味ある人は分からんけど、
まあいるでしょうけどね、
そういうもの書いてるんですよ。
はいはい、はい
はい、よかったらお時間ございましたらどうぞモグラグさんへお足を運んでみてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ということで今月のアーティストインタビューゲストは森口裕二さんでした。
ありがとうございました。
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 エンディングです。
はい、というわけでじゃあね、すごい慌ただしいインタビューでしたけど、
そうですね
そんな森口さんの展示と、まあちょっと時間あるんで次回の展示のインフォメーションを重ねて太田さんの方からお願いします。
はい、ただいま森口裕二個展とどろきのハミング開催中です。こちらは9月29日日曜日までです。
はい、
営業時間はいつも通り13時から20時月曜日が定休日です。
うん、
29日までなので皆様お見逃しなきを。
そうですね、まあ本編でも話してたんですけど森口さん自身は今那須に住んでて、で多分今の予定だと
最終日
は在廊されてるとのことなので、
はい、
まあとんでもない新作なんで
そうですね、
うん、生で見るとちょっと分かんないと思いますんで、ぜひお時間ある方は来てください。うん、お願いします。
お願いします。続きまして10月、
はい、
前田裕子展、うん、サイクル開催いたします。
はい、
日程は2024年10月5日土曜日から10月27日日曜日までです。
はい、
こちらも初日10月5日はオープニングパーティー、うん、18時から21時で開催いたします。
はい、ということでゆうくんもモグラグ初ということで、
初、うん、初が続きますね。
そうですね、まあこの今年のこの秋、夏終わりから秋口にかけてはちょっと待望のね、俺らからしたら。
そうね、
うん、作家が続くわけですけど、
おこもそうやったしね。
ああまあね、今年は結構初が多かった年ではあるけど、
うん、
うん、まあゆうくんはもうね、もうアメリカにも住んでたりとか、
うん、
まあ我々日本のローブローアートのギャラリーって歌ってるけど、まあかなりねそのど真ん中に近い、
そうね、
活動も作品もね、うんうん、
はい、今回はなんか結構新作ペイントと、うん、そしてここ近年ずっと頑張って取り組んでる陶芸も、
う
ん、
そうね、
結構ごっついのが来そうですよ。
うん、まあ海外の人気も高いし、でも意外と日本で展示見れる機会そんなに多くない作家でもあるから、
まあ、個展は少ないかもね。グループ展は結構、うん、2ヶ月に1回ぐらいは出てるんじゃないかな。
うん、まあ新しいなんでしょう、モグラグ的にはニューカーマーですけど、まあ本当にど真ん中の実力派の展示なんで、
はい、
こちらもぜひお楽しみください。
はい、
ということでモグラグラジオボリューム453でした。
ありがとうございました。